Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の C.W. ニコルさん、そのパート4です。子供たちへ、そしてこれからの活動は。
Let's get knowledge with fun。
さて、ニコルさんは CD もお出しになっていらっしゃいますが、ソニーミュージックダイレクトから、リリースされている心から日本アイスという、はい、ものでございますね。これはニコルさんの半生とか、自然への思いが語られているトーク CD という。
ああ、そうですね。はい、はい、はい。
まあ、心から日本を愛するために必要なことって何ですか？何をすればそうなれるもんですかね、心から日本を愛す。
で、まあ、どの国でも周りの小さな美しいものもあるはずですよね。それを愛しいと思って、うんうんうん、何かが愛しい美しいものはどっかにあるんですね、うんうんうん、それをマンダラの真ん中にして、だんだんと周りを優しい目で見るようにするといいんですね。
なるほど。
それでできたら、ここは僕がちょっと直してあげようとかね、ここはゴミはふさわしくないなとかね、このスミレが避けるようにしようとかね、それでだんだんと国を全部変えるでしょう。僕は愛国心ですか、自分の国を愛することは自然なことだと思うんですね。でも愛国心は人間だけじゃなくて、自分のと似てるような顔の人だけじゃなくて、その周りの森もカエルもトンボも全部、そう、国が美しくなったら隣の国も尊敬はするしね、尊敬もされるでしょ。だって僕は日本に来た時は22でした、戦争が、第二次世界大戦が終わってたった16年だったんですけど、日本が大好きだったんですね。それは日本の自然と、その自然が作った日本人が好きだったんですね。だから心の奥に大人が入れた偏見が全部飛んじゃったんですよ。
なるほど、なるほど。じゃあポイントとしてはやっぱりその、本当に小さなものでも愛おしいと思えるものをまず自覚して、
はい、
でそれを守って大切にして、はい、でそれからどんどんどんどん輪を広げるという、
一番いいじゃないですか。
そうすることによって心から愛することが可能になってくるという、はい、なるほど。そうですね、先ほどアファの森の話もありましたけど、まあ、風が通る、ね、素晴らしい森、はい、まあ、そういった森にはやっぱりいろんな人にも来てもらいたいと思いますし、やっぱり特に子供にそれを体験してもらいたいなと思うわけですが、
で我々は小さい森ですし、クマも来るし、小鳥も巣を作ってるし、だから大勢の人は来たら森は破壊される、だから限られた人たちだけですね、だその限られた人たち、僕にとっては僕のスタッフにとっては当然会員になってくれてる人、それから招待したい人は一番弱い立場の子供たちね、そのプログラムを作りました、少ないですけど1回20人くらい、年5回、でもそのプログラムをもし50年続けたら人数は関係ないですね。
そうですね、実際でもそのプログラムを今やってらっしゃって、子供は変わるものですか？
僕は変わると信じてました、生きてる森の中で子供が入ると、閉まって閉じ込まれた心の窓がまた開くと思ったんですね。でもこんなに開くと思わなかったんですね、
思った以上、
軽くこの言葉は使えませんけど、うん、あの人によって奇跡的に開きますね。
そこまで、
はい、
はそれは時間的には期間的にはどのぐらいなんですか、
ね、短すぎる、あの3日でだけですけど、でもその3日でも何かな起こりますね。
もう人によっては奇跡的にオープンマインド、
はい、
オープンマインドというか、はい、
そのもし各施設各病院各学校に美しい森川池そういう自然があったら日本人全体の心は開くでしょうな。
はあ、そうですか、うん、そんなに素晴らしい紅葉というか、はい、あるわけです、
ね、それで強いというのはね健康的でしょ
う、うん、
強い人が優しい人ですよ。優しさが一番強さを見せる面ですよね。
そうか、優しくなれるということは強くなきゃいけないということですもんね、はい、
そうすると、うん、あの小さな子供ね、うん、あの心の傷を持ってる子供でも小さなトンボとか小さなカエルとかそういうものはおこいつ一生懸命生きてるなと自覚するとね変わるよ。その大きな大木はこれは何百年の大木だとかねといろんなものを見るとあの笑いは変わる。それからねえねえねえこれ何という質問が出てくるんですよね。
好奇心も出てくる。
好奇心ももう出てきますよ。
いや本当にこれアファンの森もっともっとその活動をね継続して
日本中に作ってほしいですね。
そうですね、はい、本当にこれは必要だなという感じはしますしぜひともって感じですね。日本を愛して自然を愛してそうずっと来られてきたニコルさんですけど今後やっていきたい活動というのはどの辺になってきますか。
森をもう少し広げて、うん、それからあの、うん、素敵なメンバーセンターを作って、うん、それからあの新しい小説書きたいな。
おはは、うん、まだまだやりたいことは
ありますね。
ありますね、うん、そうですか。
そう永遠とこのお腹との戦いが続く
そうですか。まあ、CW ニコルという、まあ、このマザーツリーなどかに出てくるサラの木のようなもしくは、まあ、どっちかというとダルマ岩の方がちょっと近いかと思いますがイメージ的にはそんなニコルさんが今一番声を大にして言いたいことと言われたら何を言いますか。
この体あなたの体の中にそれともあの小さなカエルの体の中に、say life 人間の場合は人生は一回だけよ。それをできるだけ無駄にしないでと、
うん、
そう他の性も無駄にしないでと、または自分が夢がなければ人の夢を応援してくれと、
うん、
それは友達からいただいた言葉ですけどねそれもいいんじゃないかな。
人の夢を応援
自分の夢がないなら、うん、人の夢を応援してくれサポート、
うんうんうん、それも大事なことなんだと、
ええ、
最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、まあ、先ほどお話にも出てきた部分と重なるかもしれませんがこれまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方になりますか。
泥亀先生ですね、うん、さっき話をした泥亀先生、はい、と子供の時に私の生物学の先生ドライバーピーター・ドライバー先生、
うん、
僕は17歳の時にドライバー先生は学校を辞めてカナダに渡って、うん、夏の北極の探検をやると、
うん、
僕がその先生のところに行って初めて北極に行ったんですね。
うーん
あの先生はね、
うんうん、ドライバー先生は、まあ、その北極に一緒に行って何をニコルさんに伝え った人。
あの彼はノーベル賞を取ったコンラッド・ローレンズの弟子だったんですね。だ彼はあの生物学は顕微鏡で見るものもね、ディセクション、解体するものも、解剖も大事だけど、それよりもね、その自然の中で行動してる、生きてるものをじっと邪魔しないで見なさい、習いなさいって言ってたんですね。生態系は それは元だという、ね、言ってたんですね。
あるがままのものをまず見ようと、
はい、
いうことを。
と先生の専門は、鳥の言葉、特に、特にあの北極の、海鳥の言葉、ケワタガモとかね、そういうの、うん、
言葉なんですね。
言葉。
ほうほうほうほうほう。まあでもそれもあるがままのものを見ようと。
そうです。
いうことなんですね。はい。それが今の C.W. ニコルにかなりつながってますね。そうするとね。
あの先生からクリスマスに手紙をもらったんですよ。今80いくつですね。うん、彼があの君が一番困った生徒で一番いい生徒でしたとかね。
そうですか、うん、まあでもその教え、ね、あるがままなものを見て、そしてその進化を見極めようというようなことだと思うんですけど、
はいはい、
でもやっぱりそれも先ほど来の話、やっぱりフィールドワークっていう部分になってくるわけですよね。そうですよね、
はい。例えば簡単にね、うん、あの鹿は何を食べてるか、
うんうん、
それは一つの方法はドンと殺して胃袋を開けてみる、うんね、うんうん、あもう一つはじっと見て何を食べてるかと見て、それがそれとあのうんちを調べるとかね、これはフィールドが必要ですね。
そうですね。
あれはもう、まあ、単純すぎるけど、うんうん、もちろんあ解剖も大事な、うん、一つの道具ですよ。でもそれだけをあの中心にしないでというね。
うんうんうん、
Laboratory work and desk work is not the center. Field work is the center.
ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の C.W. ニコルさんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。作家の C.W. ニコルさんをお迎えしてのパート4をお送りしました。今日お話を伺いした C.W. ニコルさん、本当に文字通り心も体もでかい人という感じでしたが、でもやっぱりね、このフィールドワークが本当に重要なことなんだなということをまた今日改めて認識させていただきました。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。